それでは、狛江町政3期目について、一般質問をさせていただきます。去る11月8日任期満了に伴い、アポロ町長選の告示がなされ、現職の狛江市以外立候補の届きがなく、即日当選が決定されました。公約のスローガンに活力あるまちづくれとあり、一次産業の振興を図り、商工業や建築土木業へ発展させ、若い人の雇用の場を生み出したいと発言しています。私もこの考えには賛同しています。また2期目に積み残した手売り棟の複合施設の建設や八木市小中学校、そして役場庁舎の3つ筋をつけたいとも発言しております。今後4年間の調整を行う上で、これらの件についてどのような施策や取り進め方を遂行していくのか、以下のことについて考えをお伺いいたします。1つ目、行政の無駄を省きながらふるさと納税等の自主財源確保に努めてまいりますとあります。総務省によると、2021年度の寄付総額は8302億円と発表され、国民に浸透をしました。町としましても、まだまだふるさと納税をしてもらうための努力をすべきと考えます。現地で寄付してもらい、その場で返礼品を受け取る新たな方式が広がっています。道の駅などにふるさと納税の自販機を設置している自治体もあります。返礼品も物品だけでなく、体験型のものやサービスの提供等、アポロ町に来ていただいた方にリピーターになってもらえるような観光に寄与する取り組みなども考えてはいかがか。2つ目、基本施策に産業の振興があり、農林水産加工業の振興を基本とし、商業建築土木へ発展させる、観光資源を生かし地場産品の振興を図るとありますが、これだけでは人口減少や活気あるまちづくり、雇用の場の確保は難しいのではないかと考えます。基本施策の中で脱炭素社会の推進にも触れており、新しい事業を取り組むため、国や北海道が進めているゼロカーボンシティを宣言して、自主財源をなるべく少なく抑えて事業展開し、雇用の場の確保により人口減少を食い止め、活気ある街を目指すのも一つの方法と考えますが、いかがか。3つ目、ハード事業においては、さまざまな問題があり、手売り複合化施設、八木市小中学校では、令和6年度着工できるよう取り進めていると思いますが、今現在、議会に何の説明もなく、どのような形で進めるのか、また、令和5年度の予算に何が反映されるのか伺いたい。役場庁舎の道筋については、2期目にも入っていた公約であるが、取り組めませんでした。今後4年間の時間の中で、複合化、場所、規模、事業費、財源、着工年度など、構想やスケジュールについてどのように考えているのか、今現在の考え方を伺います。
総長、狛江久彦君。
村田議員のご質問にお答えいたします。1点目のふるさと納税の新たな取り組みについてでありますが、当庁の寄付受納額は令和元年度に1億円を超えた以降、毎年1億4000万円から1億5000万円程度で推移しております。昨今の感染症による外出自粛などの動きが和らいできている状況を踏まえますと、今後は現地で寄付をいただき、返礼品を直接お渡しする方法や、体験型のサービス提供など、観光に寄与する取り組みの必要性も認識しているところであります。町内ではすでに離島海鳥ガイドや 町内サイクルなど体験型の取り組みも実施されており、ふるさと納税で活用できる取り組みやサービスについて関係事業者の方々と十分に協議しながら検討していきたいと考えているところであります。自販機の設置につきましては、取扱い事業者から担当課が案内を受けたことがありますが、設置および管理にかかるコストが高額になり、現状では総務省が定める募集経費を寄付額の 50% 以下とする基準に違反してしまうリスクが高くなるため、今後寄付額を伸ばしながら並行して先進事例の状況などを見ながら検討するものと考えております。2点目の脱炭素社会の推進及び自主財源を控えた事業展開による活気あるまちづくりを目指す方法についてでありますが、議員ご指摘のとおり、産業の振興だけでは人口減少や雇用の場の確保などは難しいものと認識しており、合わせて医療福祉や教育などにおける各施策を通して施策を推し進めていく必要があると認識しておりますが、まず当庁の基幹産業である第一次産業の発展が重要であるとの考えは以前から変わっておりません。ご質問の脱炭素社会の推進につきましては、その実現を目指し先進事例の情報収集や共有を図りながら、必要となる取り組みや現実性について可能性を探ってまいりたいと考えております。またゼロカーボンシティ宣言につきましても、今後の検討課題として捉え、その必要性について判断してまいりたいと考えております。3点目のハード事業についてでありますが、八木市小中学校については今年度予算により体力の調査を行ってまいりましたが、その結果が10月末に判明しており、平成12年に一部増築しております校舎等以外が構造上危険な状態にある建物となり、北海道教育委員会に対しこの調査結果を説明し、内容確認に基づく建て替えという方針から、今後の整備と国の交付金の活用について担当課において協議を始めております。このためその基本的な方針などにかかる説明会を果実八木市離島で開催しておりますほか、所管常任委員会へは後ほど説明させていただく予定としております。関連予算といたしましては、本工事にかかる設計業務を早期に行う必要がありますことから、今年度の予算において地質調査を含んだ設計費にかかる補正予算を措置していただけるよう、現在その準備を進めているところでございます。令和5年度の債務負担行為として行う予定としております。また手売り複合施設については工事を先送りしたことにより、未実施でありました建築確認申請等にかかる費用を令和5年度の当初予算で計上する予定としております。次に役場庁舎耐震化の道筋についてでありますが、議員ご指摘の事項については今後具体的に協議を始めていくこととなりますが、まずは耐震化の整備手法や 建て替えする場合の建築場所などの基本的な考え方を整理していくことから始め、基本構想の策定に向けて始めていきたいと考えております。またスケジュールにつきましては、ここ数年は大型施設の建設などが続くことを踏まえ、令和8年度以降の公共施設マネジメント計画を見直す中で検討していきたいと考えております。以上、村田議員への答弁とさせていただきます。
暫時休憩します。再開は1時55分とします。休憩前に引き続き会議を開きます。これより質問答弁の時間は45分以内となります。10番村田貞人君。
はい。それでは答弁書に沿って、質問をしたいと思います。今回のこの一般質問の大きな目的としましては、狛江町政3期目、今取り組んでいる一般廃棄物の処理施設から、これからなる手売りの複合化、それから八木市の小中学校、中央公民館で、次の庁舎の道筋という中で、非常にハード需要が目白押しで、目の前にあるという中で、やっぱり行政として、財政運営を健全化の中でいかにそれを進めていくかという中でいきますと、自主財源をどうやって確保していくか、一番いいのは、景気が良くて、皆さん利益が上げて税金が上がれば一番いいんでしょうが、なかなかそれも難しいのであれば、いろんな手法を考えながら、そういうところにも取り組んで、進んでいかなきゃならないのかなという思いから質問をさせていただきました。そういうことを踏まえてですね、再度質問をまずさせていただきたいと思います。まず一つ目のふるさと納税に関して、答弁の中でも寄付総額を増やしていきたいということなんですが、この寄付総額を増やすということと、それからそのかかる経費を抑えるっていうこと、いろんな意味合いとか、また地域 その応援団になってもらうとか、いろんな目的があって、このふるさと納税を利用している町村がたくさんあると思うんですが、まずこの寄付総額を上げるという意味で、私は今答弁書にあります1億を超えているというところでいきますと、少なくても5億から10億ぐらいは大きな思いで、目標を立てて進んでいくというぐらい、なぜそういう目標を言うかというと、1年間に8000億からのその寄付総額の中でいきますと、もうこれは各町村 の、 そのコマーシャルとか、その手法での、取り合いって言ったらおかしいですが、いかに羽幌町にこう目を向けてもらうかというところが大きなところがありますので、町村が大きい小さいでなくて、やっぱりそのぐらいの気持ちを持って、まずは寄付総額を増やすというところでいけば、意気込みがあっていいんじゃないかと思うんですが、そこら辺どうでしょう。
地域振興課長清水聡君。
お答えいたします。ただいまの大変厳しいご意見だったかと思いますが、私、担当といたしましては、そのような意気込みはないわけではございません。ずっとそういった意気込みを持ちながらですね、日々なんとかならないかというようなことで、いろいろ方法を模索しながら進めているんですけども、結果としてこれぐらいの金額で推移してしまっているというような現状でございます。
10番村田貞人君。
今課長の答弁で、町側が努力してないなんてことは全然思ってませんで、高く持つことによって、今 の、 その、相対的にいくと、急にウェブで注目を浴びて、ドンと寄付額が上がるという、 町村もありますから、そこら辺は諦めずにそこを もっと欲しいということであります。まあ、あの目標を上げるためにすべきことの中で、まあ、あのいろんなこう提言もしてあるんですが、ここあの近々ですね、あのいろんなそのふるさと納税に対するその新聞記事等が非常に多くてですね、あの質問の中にも書いたその自動販売機も新聞の中でこういう取り組みをして、その地域の応援団としても利用されていると、そういう目的もあるんですということもありましたし、それから質問の中には書いてないんですが、まあ、今は専用サイトだとかいう形でですね、あのスマホで決済、そのふるさと納税決済ができるということが、大体やると5分から10分ぐらいで証明されて、それを見せるともうふるさと納税したんですということができるということなので、まあ、これはやっぱり羽幌町としてもですね、その、まあ、ホテルですとか港ですとかフェリー乗り場ですとか、そういう場所、その旅行だとか仕事でこう来てくれる人たちが利用しやすいような場所でそういうことが行えて、そこで好きなその商品だったりサービスとこう引き換えできるという、そこら辺のことは十分あの羽幌町でも可能ではないのかなというふうに思うのが一つです。それからあの今言ったその旅行なんかですと、これもあのニュースでやってたんですが、家族旅行で来たら、親がそのスマホで決済でふるさと納税して、子どもがそこにあるガチャガチャを使ってその景品を何て言うんですかね、選ぶんでなくて何出るかを楽しみにしてやるということもニュースに出てました。ここら辺も含めてですね、なんかあの寄付額とかその羽幌町を応援してもらうための手法として使えるというか、その先進事例としていいんじゃないかなという思いもありまして、いろいろこう今発言させていただきました。そこらに対して、どう思いますか。
地域振興課長清水聡君。
はい、お答えいたします。ただいまいただいたご意見等もですね、我々の方もあのニュース等で、まあ、拝見してまして、あいいなというあの部分、いろいろあります。そういったものであのまあ、すぐ着手できるものは、着手したいなというふうに考えており、まあ、そういったあの構想は持っております。その中であのまず何からできるかというものをもうちょっとあの精査しながら、まあ、なるべくならあの寄付額増に向けて、進めていければなというふうに考えております。
10番村田沢人君。
はい、ぜひあの皆さんのその職員皆さんのですね、いろんなそのアイデアとか知恵を絞っていただいてですね、ぜひその寄付額のその目標に向けて、進んでいただきたい、行政を進めていただきたいと思っております。まあ、その寄付額を増やすということと、まあ、あの答弁書にはその、まあ、自販機、まあ、私が、まあ提案したというか、まあ自販機の部分に関しては、まあ流通募集経費がかかるということも謳ってありましたので、まあ、そこの部分に関してはやっぱりその、できるだけその来ていただいて、その発送の手数料 ですとかそういうところの経費を削減をしていくという考えもですね、やはりあの同じ寄付額でもたくさん今言ったその募集するための寄付費をたくさん使うよりは少ない方が済むでしょうし、そこら辺にとしてもやっぱり、自主財源として、有効にまた活用できるということにもなりますので、そこら辺もですね、何か、皆さんでそのいい知恵を出して、経費節減に向けて取り組んでいただきたいと思うんですが、そこら辺は何か考えていることがあれば答弁願います。
地域振興課長清水聡君。
はい、お答えいたします。節減と、進めながらですね、総務省の方で募集経費の 50% 以下に、返礼品ですとか、そういった募集経費納めなさいということであります。自販機に限りましては、その費用がですね、単純に物が出るだけじゃなくて、でその他に給付証明書ですとかそういったデータの連動というのも出てくるものですから、どうしても高額になってしまいます。そしてランニングコストもですね、月、結構長くで毎月かかってきますので、その辺、寄付額をじわじわと上げながら分母を大きくしながらで合わせてそういった部分もいろんな手法の方に、広げていける行った方がいいのかな、そんなことで考えております。
10番村田沢人君。
なかなか難しい、と思うので、これからですね、その知恵を絞って、少しでも経費がかからないような形で、つなげていっていただければ、後のですね、そのハード事業なんかもですね、今、事業費がおそらく、膨大になってくるのではないかと思いますので、その財源確保に向けては有効なふるさと納税制度ですので、大いにその活用していただきたいと思います。2つ目に行きます。脱炭素社会のゼロカーボンシティ宣言ということで、この脱炭素社会については、国も2050年度までにゼロ、で北海道も、2020年ですね、もう宣言をして、道内でも私が調べたときで77市町村がもう宣言していると、留萌管内でいくと2町村が宣言をしております。そういう中で、町長が言われてます一次産業を核としてという部分に関しては、私も質問の中で入ってますが、それは賛同をしておりますが、この羽幌町 の、 その活気あるまちづくりという中でいきますと、維持するとかいう形でなく、攻める活気を導くためのですね、手法として、やはり今国がこの進めているこのゼロカーボン、まして将来の子どもたちに向けてはこれは必ず取り進んでいかなければならない課題であると思っておりますので、やっぱり有効なその交付金なり補助がある段階から大いにその先駆的な形で取り進んでもいいんでないかなという思いもあって、この2番目の質問に入れさせていただきました。これは総務省じゃない環境省の令和4年度の予算でですね、これ新規なんですが、地域脱炭素移行再エネ推進交付金という新規で200億、ここには、意欲的な脱炭素の取り組みを行う地方公共団体等に対して、地域脱炭素移行再エネ推進交付金により支援するというふうに謳われて、新規で、参加されていますので、やっぱり、羽幌町として、今よくグリーンカーボン、ブルーカーボン、いろんな言葉が飛び交ってますが、羽幌町でできることもたくさん実はあるのじゃないかなというふうに考えます。そういう中で、再生可能エネルギーを使ったその電気を作るということもありますし、また省エネ対策もありますし、CO2 の吸収ですとか、メタンガスの発生を抑えるですとか、まあ、いろんなことがあると思うんですが、ここら辺はやっぱりその、できればですね、まずは、先行ですけれども宣言をして、でそれを大いに活用してそのまちづくりの一つとして取り進めていくという考えもあってもいいんじゃないかと思ってこう質問したので、ぜひそこら辺検討して前に進んでいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。町長だね、町長、町長だね、町長、
町長だって、町民課長、町民課長宮崎康弘君。
はい、私の方からまずお答えいたします。ゼロカーボンシティ、まあ、宣言ですとか、その他の、まあ、脱炭素の部分につきましては、まあ、答弁の通りなんですけれども、まずはそういう先行事例のですね、情報等をつかみながらですね、その中で必要となる取り組みですとか、まずちょっと探っていく方がちょっと今のところは先なのかなということで、先ほどちょっと答弁したところであります。ゼロカーボン宣言、シティ宣言をまあした中でも、その後の、まあ、何でしょう、事業の部分についてはですね、まあ、今後やっていくというようなところもあるようですけれども、現状では答弁のとおり、まずはそういった情報収集等をまず先に行った中でですね、検討していくところが現状の考えかなというふうに思っています。
10番村田沢人君。
最初の答弁と同じ答弁なんですが、まあ、その情報収集ということでいきますと、国の方ではもう令和3年度にも補正予算で、たくさんの、事業をですね、予算化して、支援をしています。だから4年度に対してはね、それ以上にですね、多くの部分でのを支援して、もうおそらく、先進事例はもうあるんだと思うんですよね。それはやっぱりその私に言わせると、そういうことを利用したまちづくりをするかどうかっていう意気込みの世界になっていくのではないかなと思っています。ちょっといくつか羽幌町でもできるであろう部分、まず農業でいきますと、土地改良区が今この頃ちょっと進めてるんですが、水力発電、羽幌町、まあ、私のところには、うちの奥に投資口があって、そこにも落差があります。それから昔の園庭の跡にも落差口があります。そういうところの部分の、それから用水の中にもですね、そういう高低差があっての落差口というところもあります。まあ、そういうのを利用しての、水力、まあ、なおかつ水がないときには、その発電機を利用して風力でもいいですし、いろんな形があると思います。それからまあ、これは環境省のその3年の補正と4年の中に入ってたんですが、住宅の屋根にソーラーパネルを載せるとの支援、それから、断熱材でのリフォーム補助、それから戸建ての高断熱化住宅への支援、まあ、そういうこともありますし、ブルーカンボでいきますと、今もう館内でも、取り組み始めてますが、海藻とかのその CO2 の吸収を、調査して、どのぐらいするのかというところでいきますと、私はこのなんか島で行くと十分やれる事業でないかなと。特にこの頃そのニシンが茎が起きたりしてますが、そういうアマモとかそういうものが少ないということからいきますと、そういうものを、力を入れてその再生して、その CO2 の吸収がどのぐらいするのか、まだそのニシンに対してどんだけの効果があるのか、逆に言うと海藻なんかだったら、島でのそのウニの生育にどのぐらい影響するのか、といろんな部分でこのカーボンシティ 宣言によってやれる事業というのは、あると思うんです。で、農家で行ってもあります。農家で行くとですね、CO2 ではないんですが、メタンガスの発生を抑える、水田管理のあり方、それからメタンガスをあまり発生させない家畜の飼い方、いろんな研究もされてきてまして、そういうこともですね、町長が言っている一次産業の振興にも寄与する、なおかつ将来的子どもたちにその地球温暖化をなるべくさせない、そういう取り組みを先駆的にやっていくということも、もうかなりの事例があると思うんですよ。そういう事例はあればね、十分要は来年度からでも取り組んでいけると思うんですが、そこら辺どうでしょうか。町長どう考えますか。
町長駒井久井君。はい、
たくさんの事例があるのではないかというご意見でございますが、全部は承知しておりませんが、私もその中には聞いたことのあるものもございます。ただ中にはあまり新しくて調子よくないものであるとか、また東京で行くと、島の小中学校の太陽光と風車の発電で、使っております蓄電池、あれが最新のものを使ったんですけども、現在十数年経っておりまして、半分が死んだ状況だということが最近の調査で判明したと。で、新しいものを入れると大変困惑で、代わりのものがすぐないといった状況もあるように聞いております。ですから、おっしゃることはもちろん当然でございますが、当庁でも目をつぶっているわけではなくて、いろいろ当たったりしている中で、現在のところの、状況を見ているところでございます。また水車に水力発電ですね、水力発電についても、現在では冬のダムでも、できるような話も、先月でしたか10月でしたか、お聞きしたこともありますし、まだ具体的なものは分かりませんが、現実的には東京でどうあるかということを言いますと、水が縛れたときに、どういったダムの影響であるとか機械の影響であるとか、そういったものを十分聞いてみないことには当然手も出ませんし足も出ませんしというようなことで、なかなか新しい事業で、国は温度を取っておるわけで、それで業者もその温度に乗って作るわけですけども、なかなか当庁に合うようなものがすっとあるかとか、それからその部品の交換ですとか、そういったもろもろの何ですか、アフターサービスですか、そういったものがどうなっているかといった状況まできちんと精査していかないことには手が出せないなというような状況で、足踏みもあるものもあります。これからも担当課長も申した通りですね、検討は随時やっておりますので、また何かありましたらご意見ご相談を受けたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
10番村田沙人君。
いろんなその弊害やら支障やらですね、あるのも分かりますが、これはやっぱりそういうその一つのことに関して成功させるための実験として行っている町村もありますし、それに対しての交付金補助金もついたりもしています。要はこの二酸化炭素の排出を減らすだとか、最終的には地球温暖化の部分に関してはやっぱり例えば留萌管内、留萌管内でいけば羽幌町が先駆的にそういうことを利用して町づくりの一つにしていくというぐらいの思いを持っていただいて、取り進んでいっていただきたいというのが私が本音であります。今、町長の答弁に行くとちょっと前向きではないのかなという感じがいたしましたので、これもですね、各課いろんなところでつながることがありますので、 いろんな知恵を出し合ってですね、羽幌町で行けばどういうことができるのか、そういうこともですね、大いにいろんな意見を聞いてですね、ぜひ、シティ宣言をしてしまって、先に先行先に私先行してやった方がいいんじゃないですかって言いましたが、そうでなくてもやっぱり前向きに、先駆的にやっていくんだっていう心意気だけはですね、持ってこの街づくりの一つとして、利用していただければ、嬉しいですし、ぜひそうしていただきたいと思います。で、2番目、終わります。最後3番目、まず、答弁であります順番に八木尻小中学校からちょっとお聞きをしていきたいと思います。八木尻小中学校 の、の問題が起きてですね、手売りに複合化施設を遅らすというふうになったのが平成30年、その時の中ではですね、今後の方向性ということで、八木尻小中学校に対してはですね、その研修センターとか その複合化をどうするかとかいろんなことも含めて、年内に方向性を出す予定ですということで、あるんですが、ちょっと質問しますが、その平成30年に、の5月ですね、耐震化未了設置の中に八木尻小中学校と手売りの高校の体育館が該当しているということで、分かったわけですが、実言うとそれからもう4年で、今年の予算でその体力度調査をするというところまで来るのに、時間が非常にかかっているんですが、その平成30年からですね、この八木尻小中学校の方向性についてどのような形で進んできて、今現在やっとですね、その方向性が見えたのかなという段階なんですが、あまりにもちょっとこの、進度っていうんですかね、私としては遅すぎると、思うんで、ちょっとそこら辺のその流れっていうんですかね、平成30年からの、それは難しくなく簡単でいいんですが、ちょっとその流れ経緯をまず、教えていただきたいと思います。
教育省山口義則君。
はい、お答えいたします。平成30年、島民説明会でも、申し上げてきたところですけれども、その時には複合化施設とそれから、小中学校単体でするという部分も含めてですね、検討課題として、申し上げていたところ で、その時には手売り、複合化施設が、4年5年で、予定をしておりましたので、その後の6年度に着工をするという形で、ご説明をしていたところだというふうに思います。で、その間複合化施設それから、単体で建てるという部分での検討はしてまいりましたが、建てる場所という部分でなかなか進展が見られませんでしたので、一時建てる場所の問題についていろいろ模索をしていた状況でございました。で、その後やはり耐震化の部分で毎年国それから道からですね、耐震化がなっていないということで、 小中学校の部分については毎年対策が来ている状況が続きましたので、やはり6年度の着工というのは遅らせるわけにいかないということで、考えてまいりました。で、そういう中で進めてきたんですが、最終的にこの小学校小中学校を活かせるかどうかという部分で体力調査をした中で、結論を出さなければならないということで、本年度体力調査を行ったというところで、体力調査が出た段階で、学校の単独での建て替えということに方針を決めたという経緯でございます。
10番村田沙人君。
私の認識とほぼ一致するんですが、今の流れでいくとかなりスピード感がないっていうんですかね、この手売りの体育館と八木尻の小中学校に関しては、早急に対処をしなきゃならない施設だったことは間違いないはずなんですよ。それが今やっとここに来てその耐震力調査の答えが出て、今その建て替えということなんですが、結果論でなってしまったものは取り戻せないというわけなんですが、これからもですね、いろんなこのハード事業、続くわけですよね。そういう面でいきますと、やっぱりその慎重さも必要ですし、なおかつやっぱりその1年でも早く取り組まなきゃならないということもありますし、できれば、私、議会としてですね、この体力度調査についてもですね、6月から9月の休会中の調査、それから9月から12月の間の調査も入れて、なるべく早く示してくださいといったお願いもしながらですね、今年度も進んできたんですが、12月の定例会までには、説明がなかった。これもですね、議会側としてすれば非常に仕事が遅いっていうんですかね、そのもっとスピーディーにやれるはずじゃないかなって私は思います。今日担当課長いませんから、あまり深く掘っても、後で説明会もあります、委員会もあります。でも、そこら辺を踏まえていくとですね、その一つ一つのその進み方がやっぱり遅い結果がこういうことにつながっていくんではないかなって私は思うんですよ。ですから、この八木尻中学校のその方向性を出すための体力度調査なんかは、ね、もう1年前にもうやる、多分スピーディーにやればやれたんじゃないかなってぐらい遅れてるのではないかなって私は思うんですよ。そういう部分でいきますとですね、これからこの八木尻小中学校も、それから手売りの複合施設も、令和6年度着工ということはまだ無理ですとも言ってませんし、おそらく取り進めるという考えでいると思うので、そこら辺がですね、ちょっと お聞きしたいんですが、今この現在、八木尻小中学校について、体力と調査が出て、今後の委員会で説明あるんですが、補正予算で、地質調査を含んだ設計費にかかる補正をしたいというふうに答弁されているんですが、こうなると、このままスピーディーに進んでいった場合、本当に6年度に着工できるのかどうか、またちょっと非常にそのあまりにも時間が足りなさすぎてですね、その6年度着工に向けた、スケジュールと大まかでいいんですが、もし分かればですね、お答えいただきたいなって思います。
教育省山口義則君。
はい、お答えいたします。6年度着工に向けてですね、今年度補正予算で設計それから地質調査について、予算計上させていただきたいということでご答弁申し上げているところでありますが、これについてはですね6年度着工に向けまして手売りの複合化施設と同時になることから、少しでも早く業者の選定を行った上で、その6年度着工に向けた準備そういうものを進められるようにということで、令和4年度から設計に入りたいということから、そういうスケジュールを立てているところであります。で、令和4年度、中に、プロポーザルで、そういう、設計施工そういう一括のプロポーザルを考えております。そういう中で、令和5年度に、令和6年度の着工に向けてですね、その以前の段階から設計の段階から、取り進め方をいろいろ協議、業者と協議しながら、進めたいというそういう予定で、現在進めております。
10番村田沢人君。
いや今教育長の答弁でいきますと、もう今年度もですねあと12月も入れても4ヶ月しかなくてですね、この補正を、いつ、追加案件、そこらはいいんですが、そのたったその4ヶ月しかない4年度中に、それを行ってあと1年の中できちんとしたものを基礎設計が基本設計から全部やって6年に着工っていうふうに言われましてもですね、なかなか先ほど言いました、スタートはですね、その平成30年になってから方向性が出るまでに何年もかかって、でじゃあ今、建て替えですと、単体で建て替えですってなって、何ヶ月でその建物の規模からみんなそのしてね、本当にできるのかなっていう非常にですね疑問視するところがあってですね、これやっぱりもうちょっとその、ここまで慎重に進んできたんですから、1年遅れるということも実は視野に入れてもそれはどうしてもダメなんだということが前提であればですね、先ほど言ったように私からすればこの耐力度調査から何からもっと早くやるべきだったということでですね、これは非常にその取り進め方に不備があったのではないかなと思ってですね、なんて言ったらいいんですかね、残念でならないと言ったらいいんですかね、これはあまりこれ以上、深掘りしてもですね、なので、進んでいく上で、きちんと議会にも説明していただいて、無理なく6年に着工できればいいんですが、6年にはその手売りの複合化施設もありますし、それも含めてですね、きちんと議会の方にも説明いただいて、進めていただきたい、進めていただきたいと思います。八木尻小中学校はこれで後ほど委員会がありますので、これでやめます。手売りの複合施設について、質問をさせていただきます。この手売りの複合施設もですね、当初、4年、5年、建築するときのですね、基本設計の当初の建築費、ちょっとはっきりした数字はちょっと忘れたんですが、 8億弱だったと、8億8千万か9千万、ちょっとすみません、忘れましたけど、そのぐらいだったと思うんですが、今、それこそ理由がありまして、2年遅れるということになりますと、今、その資材の高騰ですとか、あと人件費、いろんな部分で、建築が上がっています。その建築費がどれだけその上積みになっているのか、まず着工6年にした場合のその建築費、どのぐらいになるのかまずお聞きしたいと思います。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。建設課長金子慎二君。
お答えいたします。現時点において、令和6年度7年度着工した際の、建設費というものは、算定しておりません。
10番村田沢人君。
算定をしていなくてもですね、今のこのご事情、世の中の事情の中でいくと何割上がってくるんではないかと。先般の新聞で若根新潮社の新聞もありましたが、10億円増だということですので、規模的に言っても、割合でいけばそんな変わらないぐらいの億単位での事業費が上がるのかなというふうに思います。そういう中で先ほど言った、そういうこともですね、財源確保という上で、ふるさと納税というのは非常に大事なことになっていくのではないかと思ってますので、皆さんのご努力をお願いしたいと思います。時間がありませんので、最後、中央公民館は書いてないので飛ばして役場庁舎のことに関して、いきます。答弁の中では耐震化は書いたんですが、建て替えをするということはまだ限定的には謳ってないんですが、築年数から言ったらもう50年以上経っている建物なので、ここはまずは建て替えということをね、きちんと発言してもいいんではないかと思うんですが、そこはどうですか。
総務課長、鶴ヶ哲也君。
はい、お答えいたします。ただいま の, 耐震化の手法についてということでございますが、確かに築もう52年今年で迎えるものということでございますが、その辺も含めてですね、その耐震化なのかその建て替えなのかというものについてはそのまだ協議を進めている部分ではございませんので、まずそこは今後協議をした中でまた議会の方とも相談いたしながら進めてまいりたいというふうに考えております。
残り3分となっています。中盤村田沢人君。
この点はですね、先ほど言いましたスピーディーに進めてください。なぜと言いますとですね、やっぱりこの段階で、町長公約で歌ってるわけですから、やっぱり4年間の中でその立てる形とか道筋までいくとすればやっぱりスピーディーに進めていかないと、なかなか難しいのではないかなと思いますので、そこら辺はよろしくお願いしたいと思います。そういうことの中でですね、一つだけ、先般ですね、11月に行政視察で、竹富町役場の方に視察に行ってきました。今年度着工してまた半年ぐらいしか経っていない庁舎なんですが、複合施設としてですね、かなり利便性の高い複合化をしているということで、簡易宿泊施設やらファミリーサポートセンターというその子どもの預かり、それから社会福祉協議会、商工会、観光協会などがですね、入っているそういう総合庁舎、やっぱりここら辺を例えばもう目指すのであれば、やっぱり、町民にアンケートを取らなきゃならないでしょうし、先ほど言ったいろんなその耐震化の手法が決まってからやるべきことはたくさんあると思うので、ここら辺はですね、議会だけでなくその役場内、それから町民、みんな含めてですね、道筋をつけるという意味で、 スピーディーに取り進めてもらいたいと思うんですが、町長の考えをお聞きして、最後終わりたいと思います。
町長小林沙樹君。
まず遅れている理由は理由にはなりませんかもしれませんが、初版の事情といろいろ絡みがありまして、なかなか手をつけれなかったといったことがあります。また竹富島は確か離島であったと思うんですよ。そんな関係でやっぱり離島町村というのはまた違う立場もありますので、うちの場合は今離島はありますけども、庁舎は離島の中ではないので、またそういった考え方とはまた別な考え方をしなければならないと思ってます。しかしおっしゃる通り耐震化の問題でございますので、なるべくスピーディーに進んでいると言われるような格好で、取り組んでいきたいというふうには思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
これで10番村田佐人君の一般質問を終わります。